21日まで宿泊されていたんですけども、無事にですね、帰ってこれですね、宿泊されたことを本当に神様に感謝したいと思います。途中の最後の飛行機は5時間ぐらい遅れたんですけども、長崎に無事に帰ることができて、本当に感謝でした。で、御子支部の方にですね、そのパトモス支部の示しの様子がですね、こう書かれていますので、ぜひ見ていただきたいと思います。今日もちょっと今ここで読みたいと思うんですけども、いくつかですね、ちょっとすごく重要なことがこう神様から示されてきたんですけど、一つはですね、いつもその、まあ、アテネに行ってから、それからそのパトモスに行くんですけど、その前にこうまたその後にこうコリントに行ったりしてたんですね。であとはアテネとコリントって近いんですけども、で、まあ、最初はその地理的なことからですね、行っているというふうにこう思っていたわけなんですけども、今回ですね、こうコリントのところから賜物のことをですね、神様が示されて、そのペンテコステで聖霊が注がれたのはこのエルサレムなんですけども、これ賜物のことですね、癒しとか奇跡とか予言とか、その賜物の運用のことに関して用い方に関して語られたのはこうコリントなんですね。でコリントの地に神様が毎回導いているということには、賜物に関して特別な御心を私たちの胸に神様が語っておられ、導いておられるということをですね、今回こうすごく語られたということなんですね。で、まあ、私たちの村は今までの網を通しても馬橋教会の荒井浩二先生とか赤坂教会の井上先生とか、いわゆる今までこう日本の中でもこのカリスマとか癒しの働きのこう、まあ、いわゆるこう中心的な教会の方々に教えていただいてたんですね。で荒井先生もその井上先生もこう亡くなる直前まで自分の教会の奉仕をこう しないでも死の十字架の進学校でですね、教えてくださってたんですね。だから本当にいろんなそういう設備から見ても、本当にこう賜物を私たちの教会にこう私たちが用いることとともに、そのいろんな方々に教えたり広げたりするっていう神様の計画ですね、それがあるっていうことをすごく今回示されたということなんですね。でもう一つは蘇りについてに関してですね、コリントの15章第一コリントの15章から、私たちは必ず御霊の体に復活することと、それは確かな希望であって、その希望に立って進んでいくべきことということが語られたということなんですね。まあ、音声も出てますけど、また見ていただいて聞いていただければと思います。そしてもう一つはですね、この提供される条件ということに関してですね、言われました。で、まあ、皆さんも何度も聞いておられると思うんですけども、提供っていうのは今のここだとすると、中東アフェがですね、締結されて、この観覧時代が始まります。でこの7年の観覧時代のうちの真ん中の3年半の時にイエス様が空中再臨されて、でその時に私たちが携挙携え上げられるって書きますけど、携挙されて一瞬のうちにですね、こうピュッとですね、引き上げられていくわけなんですね。この時に御霊の体に私たちが変えられていくわけなんですけども、でその契約の条件となって、で大体の教会はですね、日本の教会とか世界の教会でも多くの教会は観覧全契約させたんですね。だから観覧が始まる前に、この時に空中再臨があって、そしてまたクリスチャン全部契約されていくっていう考え方が多いんですけど、それは聖書的な根拠がないんですね。で聖書から見るとはっきりと多くのジェッケンホールだとかマリアさんたちもやはりみんなこう中というふうに言ってるんですね。その言葉の、まあ、裏付けがあるわけなんですけども、ですからそのこの看板中っていうのはすごい時代でですね、まあ自分の3分の1とかですね、4分の1がなくなっていくような、すごい何十億っていう方がですね、こうなくなっていくようなすごい時代であるわけなんですけども、同時に大きなリバイバルが起こる時代でありですね、そういう時代になっていきます。でその時に私たちがこう警挙されていくわけなんですね。でただこれはみんなが警挙されるわけじゃなくて、フィラデルフィア教会が特に召され、その牧師力として召されているんですね。で、だけどもフィラデルフィア教会に属していたかというと、全員が警挙されるわけじゃなくて、警挙の条件があるということなんですね。で一つは御霊に満たされていることですね。マタイの26章のところに、25章でした、25章のところにですね、書かれていますけれども、5人のと 賢い娘と5人の愚かな娘のことが書かれていますけど、御霊に満たされているということ、これは最初に救われた時だけじゃなくて、ずっと満たされ続けることということですね。これが一つありますから、二つ目は神様のために賜物を用いたかどうかということですね。人生においてですね、神様のために賜物を用いるということが、まず条件、タラントの1タラントの2タラントですね、ところで書かれています。でタラントを用いた人はよくやった忠実な下辺だと書かれています。もう一つは御心をですね、何でもやればいいということではなくて、御心を行ったかということが問われてくるということなんですね。 ですから、牛は牧者ですね、夜休んでて寝てるときにですね、こう死にそうになったことがあったそうなんですね。その時にこう奥さんに死にそうだって言ったらですね、あどうぞって言われてたんですね。まあいつもあんまりこう冗談ばっかり言ってるからですね、あれっていうのもあるし、とあるんですけど、でその時に、まあ、牛島牧師の奥さんですから、まあ、すごいなかなか面白い方だと思うんですけど、でその時にですね、こう天国に行った体験をしたんですね。でその時に報いはありますかって、死ぬんですかって言ったら、そうだって言われて、で報いはありますかって言ったら、ないって言われたそうなんですね。で牛島牧師という方は家を一軒ですね、捧げているような方なんですね。たくさん主に捧げている方なんですけど、でもないって言われたんです。で全くないっていう意味は、そのいわゆるこう神様の報いですね。それはその、水一杯でもって書いてあるから、その報いはあるんですけども、その御心を行ったっていう面ではないっていうことなんですね。それでまた戻してくださいということで戻ってきて、で生き返ったというですね、そういう体験がある方なんですけども、私たちもその何かたくさんしてるからいいっていうんじゃなくて、その神様が言われていることをなす、私たちに求めていることですね。それはこの信徒の方であっても、その献身している方であっても、奉仕している方であってもそうなんですけど、神様が自分に求めておられることをしているということが、すごく御心を行っているということが重要であるということですね。 でも新聞見ていただいたら、最後結論から言うと、でも経験は難しくないとか言われてるんですね。でこれを見ると、ああ私はちょっと難しいなとかですね、軽挙されるのはこう、ちょっと無理だなとかですね、軽挙のことは考えないで生きようにしようとかですね、いろんなことになってしまうんですけども、私たちは確かにそのこれを言われたらですね、ちょっと無理なんじゃないかとか、難しいとかですね、できないんじゃないかと思う。でも軽挙について神様が語っているのは、軽挙されなさいってことを語っているわけなんですね。なのでこれは神様の私たちが提供されるのは神様の御心であります。なのでどのようにですね対応するのかというと、信仰によってですね、立法的にやるとしたら、自分の力でやるとしたらできないので、これは神様の御心であるから、私はそれができるようになります、提供の条件を果たすようになりますっていうことを信じて、そして告白をするんですね。そして敬虚できるようにってことを神様に呼び頼んでいるわけです。祈るわけなんですね。で心から祈るっていうことが重要であります。でその時にこう神様がですね、助けてくださって、神様の力によって私たちは敬虚される条件とこうですね、またそれをクリアすることができるっていうことを覚えていただきたいと思います。ただ神様に心を行うことができるようにって心から祈れない方もいるんですね。なぜかというと、そう祈ったらなんかこう自分の好きなことができなくなっちゃうんじゃないかとかですね、自分のこう願望とかがあって、いや神様の御心本当にやりたいと思ってないっていう方もいるわけですね。でそういう場合、自分がその神様の御心本当にやりたいと思うようになりますように、そういう思いが与えられますようにっていうですね、そういうふうにこう祈ることが重要なんですね。ですからそのことをですね、覚えていただきたいというふうに思います。ですから神様に求めるときですね、敬虚は難しくないということをですね、覚えていきたいと思います。でパトモスですね、たくさんのことを示され祝福を受けたんですけど、そのことをですね、覚えつつ、さらにですね、こう私たちは一人一人終わりの時代に生かされているので、こう無関係なことではないので、ぜひですね見ておいてくださいます。でまだレフトビハインドを福岡でもやってますでしょうかね。なんか夜だけのをやってるっていうのをちょっとお聞きしたんですけど、 かったら、あれは観覧前景気をするんですけども、あのでもその景気の時に残っちゃった人たちの物語なので、あのぜひあの見れたらですね、見てやっぱりこう私たちも自分だけ残っちゃったらショックだと思うんですね。なので景気をされるんですね、ぜひ求めて、神様を求めていきたいというふうに思います。そしてですね、あの目視録の本の最終のチェックも行われていたんですけど、名前が決まったんですね。字はどういうふうに書くかは分からないんですけど、まだ知らないんですけど、世界の終わりっていう題になりました。で、まあ、一般の書店でも売るということで、神様どのような題にしたらいいでしょうかっていうことをパウロさんに祈って聞いておられたんですけど、なかなかこう答えが来なかったそうなんですけど、今回はっきり世界の終わりっていうのを示されたということなので、ぜひですね覚えて、今度発行されると思いますので、いろんな方々にですね、読者の方も含めて用いていていただきたいと思います。それと今福島県のですね、郡山市に児童養護施設が建設が進んでいるんですけど、8月に引き渡しになりました。だからほとんどですね、出来上がってきているわけなんですね。で、名前がですね、アーモンドの枝っていうふうにですね、命名されたということですので、枝ってどうでしたっけ、こうだか、これは技機嫌ですよ感じが良くてですね、で、アーモンドの枝っていう題が名前が付けられるということになりました。まあ、名前っていうのはこう実質を表すので、これから素晴らしい技が起こってくるんじゃないかな。またこれがその終わりではなくて、もう次々まだ神様の方に自動ご説を立てると言っておられるので、ぜひですね、そのことも覚えていただきたいというふうに思います。そうですね、はい、まあ、ご自身もそのことも載ってますので、パトムさんのことも載ってますので、ぜひ見ておいていただきたいというふうに思います。それではですね、メッセージ御言葉に入っていきたいと思うんですけども、使徒の働きの15章のところをですね、開いていただきました。で、ですね、使徒の働きをずっと学んできてるんですけども、エルサレムから始まってですね、こう、まあ、ステパノの殉教とかがあって、サマリアとこのユダヤの全土に福音が伝わっていって、そしてまたそこからまた異邦人ですね、福音が伝わっていって、そしてアンテオケにですね、教会が、異邦人の教、異邦人中心の教会がですね、アンテオケに誕生しました。そして、小アジアに次々にですね、教会がこう建てられていったわけなんですね。そうやって非常にこう神様の働きが大きくこう拡大、世界に拡大していったんですけど、その中でここで驚異的な問題がですね、起こっていったんですね。教えの問題ですね。15章から見ていきたいと思います。さて、ある人々がユダヤから下ってきて、兄弟たちにモーセの慣習に従って活用を受けなければあの方々は救われないと教えていた。で、ユダヤ教の方々がこうエルサレムの方から来てですね、何て言ったのかというと、割礼を受けないと救われないっていうのを教えて書いたんですね。で、これはまあユダヤ教の慣習に従って、モーセの慣習に従ってそれをしないと救われないっていうのを教えていったわけです。でもこれはまあ正しくないわけですね。で、パウロ とかバルナバとか、そこにいた人たちは、いや、イエス・キリストの十字架と復活を信じれば私たちは救われるんだ、罪を悔やめれば救われるんだということをですね、こう語っていったわけです。で、そこでこう論争になっていったんですね。2節ですけども、パウロとバルナバと彼らとの間に、対立と論争が生じたので、パウロとバルナバとその仲間のうちイクニッカが、この問題について人たちの、いや長老たちと話し合うためにエルサレムに残ることになった。まあ、アンテオケだけの問題じゃなくて、その教えですね、神様の教え全体に関わることなので、大事なことなので、エルサレムに登ることになったんですね。これエルサレム会議と言いますけども、そして、そこで話し合うことになりました。でエルサレムに着くと、4節でありますけども、彼は教会の人たちと迎えられ、長老たちに迎えられて、それまで神様はですね、パウロたちを通して行われた神様の技を皆に報告していったわけなんですね。でも5節ですね、しかしパリサイ派の パリハリサイ派のもので信者になった人々が立ち上がり、不法人にも活動けさせ、またモーセの律法を守ることを命じるべきであると言った。でここでですね、やはりですね、違法人にも活動を受けさせるべきであるっていうふうにこう主張する人たちがいたんですね。で、この人たちはその、教会に属していて救われてもいたわけなんですけど、でもですね、このイスラムを信じる前の、に持っていたそのユダヤ教の教えですね、それをもう引きずってこう生きて、いたわけなんですね。ですから本当に救われているんですけど、そういうふうに、こう立法によって歩もうとしたわけなんです。立法っていうのはこう自分その決まり事をですね、その自分の力と意志で従うというそういうですね、ある意味ですね、神様はそれによって正しいと認められようとするんですね。神の義ではなくて自分の義を立てようとするっていうですね、そういう歩みですね。彼らその歩みをこのしていったわけです。私たちも何て言いますか、そういう何て言うんでしょうか、エス様を信じる前にしていたこととか、いろんなことのこう影響っていうのを私たちも受けていて、私たちはユダヤ教の影響っていうのはないですね。立法主義の影響はないんですけど、でも立法的になることあるわけなんです。なぜかというと、こう救われてですね、救われた時はこう喜ぶんですけど、その後ですね、そうだイエス様の似姿になるようにって聖書に書いてあるから、イエス様のようになろうとこう決心したり、ですね、清くなりなさいと書いてあるから清くなろうとこう自分や努力し始めちゃうんですね。でじゃあそうだ、自分もこう努力してイエス様のようにですねなろうと思ってこう、歩み始めてしまうので、それはこう信仰ではなくて立法によって歩むんですね。立法主義的な歩みなので、私たちはそこで失敗してしまうんです。あれ、人を愛しなさいと言われても、ああ自分はなんと人を愛せないんだろうかとかですね、いや逆に憎んでしまうとかですね、私たちはそのこう立法を行おうとするときに、この自分が罪人であるということがですね分かるということなんですね。で神様は立法を与えたのはこう神様のこのご自分の神様の御心っていうのを示すためにもちろん立法を与えたんですけども、でもそれは、私たちとする立法を満たすことはですねできないわけなんですね。で立法は全くできないものであるわけなんですね。で、ちょっとですねそこを見たいと思うんですけど、ロマ書の7章をちょっと開いてみてください。ロマ書の7章ですね、すみません、7章の、9節からちょっと長いんですけど、ちょっと読んでみたいと思います。ローマ人への手紙の7章の9節からお見せします。私はかつて律法なしに生きていましたが、戒めが来た時に罪が生き、私は死にました。それで私には命に導くはずのこの戒めがかえって死に導くものであることが分かりました。それは戒めによって機会を捉えた罪が私を欺き、戒めによって私を殺したからです。ですから律法は聖なるものであり、戒めも聖であり、正しくまた良いものなのです。ではこの良いものが私に死をもたらしたのでしょうか。絶対にそんなことはありません。それはむしろ罪なのです。罪はこの良いもので私に死をもたらすことによって罪として明らかにされ、戒めによって極度に罪深いものとなりました。私たちは律法が霊的なものであることを知っています。しかし私は罪ある人間であり、売られて罪の下にあるものです。私には自分のしていることが分かりません。私は自分がしたいと思うことをしているのではなく、自分が憎むことを行っているからです。もし自分のしたくないことをしているのであるとすれば、律法は良いものであることを認めているわけです。ですからそれを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住み着いている罪なのです。このようになります。で律法は私たちが罪人であるっていうことがですね分かるものであるわけなんですね。でそしてイエス・キリストに信仰による救い、恵みによる救いに神様を導いてくださる、その、まあ、立法は養育係と書かれています。 ですから、あ、自分はなんて罪人なんだろうってこう私たちが自覚して、そしてイエス様の十字架、イエス様の救いにより頼む、イエス様に頼る、恵みに頼るものに神様はそのようにこう誘導してくださっているんですね。ですから今私たちはその自分の力でやろうとする必要は全然ないわけなんです。だから自分の力でやるとしたらまた失敗するからなんですね。ただこの当時ですね、この当時、立法学者とかそういう人たちがいていろいろその教えていたわけですけども、この守ってですね、立法を守って、この義と認められようとし、まあ、それもみんな立法を完全に守れないですけども、その守ったかのようにこう上辺をですね、上辺だけそういうふうにして自分の義を立てようとするようなそういう歩みをしてしまう人たちがいたわけですね。それに対してそういう戦いがここであったわけなんです。ですね、でその時にペトロはですね、はっきりとちょっと15章に戻りますけども、言っています。7節からですね、お見たします。15章7節ですね。激しい論争があってのうちペトロが立ち上がっていった。兄弟たち、ご存知の通り、神は初めの頃あなた方の間でことをお決めになり、異邦人私の口から福音の言葉を聞いて信じるようにされたのです。そして人の心の中を知っておられる神は、私たちに与えられたのと同じように異邦人にも聖霊を与えて彼らのために証をし、私たちと彼らとの何の差別もつけず、彼らの心を信仰によって清めてくださったのです。それなのになぜ今あなた方は私たちの父祖たちも私たちも追い切れなかった首輝を弟子たちの首にかけて神を試みようとするのです。私たちが主イエスの恵みによって救われたことを私たちは信じますか。あの人たちもそうなのです。ペテロははっきりとこの自分を通して異邦人の方々が救われるってことを神様が導かれたこと、そしてその何の差別もつけず、この異邦人の人たちを信仰によって清めてください、その現れとして予言とか異変とか癒しとか神の働きが彼の中に起こっていったわけですよね。だから神様は同じようにこの異邦人にも同じ恵みを与えてくださる、それは信仰による恵みなんですね。でそれをなのにその、私たちも先祖たちも追い切れなかった首輝をですね、弟子たちの首、異邦人の首にかけて彼らを試みようと、神様を試みようとするのですかっていうふうにこうペテロははっきりとここで言っているわけなんですね。で私たちもその立法主義っていうのは本当に注意しないといけないですね。それはその私たちを縛っていくものでありますし、またこのこの間違った方向にですね、信仰と違う方向にこう、それは持っていくものなんですね。でここでですね、こうまあ、イスラエルの場合、イスラエルもこう本当にこう、また限られたところでできた、起こった小さな論争だったんですね、その当時は。でも、このことでですね、はっきりと信仰が、信仰によって救いが与えられるんだということをですね、はっきりとこうここで決まったために、今全世界に救いが広がって、今私たちも信じていることができるんですね。だからここでの会議、エルサレムでの会議の決定というのはすごく大きな意味があるんです。 ですから、信仰によって、恵みによって私たちはこう今救われて、そしてその救われた後も信仰によって、恵みによって歩むべきものなんだということを私たちはっきりとですね、捉えておきたいというふうに思います。でさっきケイトはですね、難しくないっていうこのすごい励ましのパウロを通して神様が語ってくださったメッセージがあったわけなんですけども、もし私たちが自分の力でですね、ケイトの条件を果たそうとするならば、それはもう挫折に次ぐ挫折ですね。そしてなんて自分はできないんだろうって思うしかないわけですね。自分の力でやろうとするならですね、それはなぜならそういうもんだからですね。私たちは罪人であって、立法を全うする力が私たちのうちに全然ないからですね。でもこの敬虚されるのは、敬虚されなさいって神様は言ってるわけですから、敬虚のことを書いてるんですね。ですから敬虚されるのは御心だから、私たちはそれを信じて、神様はどうか してくださるってことを信じて、神様必ず私が敬虚できるようにしてくださいってこう真剣に祈るっていうことがですね、こう信仰を用いるっていうことが重要であるっていうことをですね、今こう覚えて、まずはっきりとですね覚えていきたいというふうに思います。立法って正しいんですけど、 それを神様の御心を全うするものではないんですね。だから例えば出エジプト記の方でですね、一章でモーセのところがありますけども、エジプト王のパロがですね、助産婦たちにイスラエル人の男の子が生まれたら全部殺せって言われ命令したわけですね。もうイスラエルがどんどん増えるから、それを脅威と思ってですね、もう男の子は全部殺されたわけです。でもその中でその名前まで出てきますけど、2人のですね助産婦さんがいるんですけど、それをパロの命令にこう従わなかったわけです、そして嘘をついたんですね。で嘘をついてイスラエルの女性はこう活力があるから行ったらもう終わっちゃってるんですとかですね、嘘をついてるわけなんですね。 でもこれは立法から言うと、これは嘘は罪であるんですね。でも神様は助産婦たちの家を栄えさせた、祝福したって書いてあるんです。だから立法決まりを私たちは守ることが神様の御心を全うすることではないっていうことなんですね。だから中心は神様の御心であってですね、まあ、今私たちの時代で言うと本当にこう御霊に従うことであるということをですね、はっきりと覚えておきたいというふうに思います。で今私たちは信仰の時代、そしてこう、この御霊に導きに従う時代にですね、生きているんだということをですね、覚えておきたいと思います。でも何度も私たちも立法主義になりがちなんですね。こうしなければならない、ああしてはならないですね。それは正しいんですけども、それをこう自分の力でやろうとするならば、また私たちはこう同じところですね、失敗にその失敗とか、それを繰り返してしまうわけです。でも主により頼んで、恵みによって執行によって、私たちはそれを主に信頼してこう信仰によって進んでいくんだったら、それができるようになっているわけなんですね。神様の立法を全うすることができる自分になっているということをですね、ここは覚えていきたいというふうに思います。まだこの15章ずっと信仰と立法についてこう語っているところなので、さらに学ん信仰と立法ってすごく大事なところなんですね。学んでいきたいというふうに思います。お祈りします。愛する天のお父様、感謝します。今私たち一人一人が本当にこの立法ではなくて信仰によって、神様私たちを救ってくださり、またこう信仰によって導いてくださっていることをありがとうございます。そのことさらに私は深く理解し、またこう、この信仰によって歩んでいくことができるように、自分の力や自分の意思でやろうとする、そのことから離れることができるように、どうぞ助けを導いてください。私たち自身もその前から引きずっているものとかにこう影響されているものに関して断ち切ることができますように。ユダヤ人の方々は立法主義によって、この活力を得なければならないというのを主張しましたけども、私たちも、自分が持っているものによってこう信仰をこう、そういうものを引きずって歩むことがないように、主が完全に断ち切りを与え、また真にこう主の恵みと信仰によって歩むことができるように助けを導いてくださることをお願いいたします。イエスのためにお祈りいたします。悪いところがあったらその部分に手を置いてお祈りください。また罪があったら妨げとなりますので、短く悔い改めの時を持ちましょう。お祈りします。愛する天のお父様、この時はありがとうございます。今私たち一人一人主が触れてくださることをありがとうございます。イエスキリストの皆によって一人一人の体と精神に命じる。イエスキリストの皆によって癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。ちょっと腎臓がですね、悪い方が癒されます。イエスキリストのその方の腎臓の働きを正常な状態に戻れ。感謝します。 目がですねちょっと最近悪くなるようにします。イエスキリスト様ってその方の目の働き視力をイエスキリスト様って癒されよ癒されよ癒されよ。肝臓のために祈りします。イエスキリスト様その方々の肝臓の働きを正常の状態に戻れ。感謝します。今私一人一人に触れくださったことをありがとうございます。患者に癒しを与え解放を与えていってください。家族や親族や人一人にも主が触れていってくださることをお願いいたします。分からないかってことが分かるようになるとしておっしゃられます。これからただただ、さらにこう精霊の働きっていうのをそれぞれの生活の中で歩みの中で見ていくとしておっしゃられます。感謝します。イエス様のお名前をお祈りします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美いたします。聖霊の親しき交わりが今御前一同私たち一同と共に常しえまでありますように。